滝本博史の
元気に働こう。
さあ始まりました、滝本博史の元気に働こうですが、今回はですね、本当に皆さんね、なかなかこうお会いになられた機会とかね、お話しされた機会ね、あまりないようなね、そういう方にね、お越しいただきましたね。ご自身もですね、これまでいろんな働き方をご経験されてですね、まあ、そういったところの経験とか知識とかっていうのをですね、皆さんにお話しして見たいというようなことでね、お越しいただきました。はい。それでは、お呼びしましょう。小野沢慎さんです。お願いします。
よろしくお願いします。小野沢です。
この番組は、キャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋。キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたします。
はい、ということですね、小沢さんね、今日は本当ありがとうございます。もうね、まあ満を持してと言いますかねはい、僕本当にお話伺いたかったんですね本当ありがとうございますね。はい、まあ小沢さんとはもう3年以上になりますかね、よくお話もさせていただいていてですね、これまでのご経歴なんかもね、本当にその目を見張るようなね、いろんなご経験されていらっしゃるんでね、まあそこの部分をね、もうちょっとこう皆さんにもね、お話しいただけたらなというふうに思うので、はい。まあ、まずはですね、ご自身のね、ご紹介といいますか、ね、どんなふうなことをね、ご経験されていたのかね、教えていただいてよろしいですか。
改めまして、小野沢慎と申します。よろしくお願いします。
はい、ます
経歴、いろんなことやってるので、ちょっと長くなっちゃうんで、ね、あれなんですけど、ね、大きく分けると、
はい、
マスコミ関係で働いていたこと、うん、そうそう経験と、ね、あとは、その、企業の、人事の部分、採用だとかで働いていたところ、と、が大きく分けると2つになります。
うんうんうん、
で、最直近だと、企業の広報として、働いているので、ね、またちょっと違うフィールドでも働いているんですが、うんうん、はい、そんな形で、まあ、こうやって分けると、なんでざっくり二つ三つぐらいに聞こえるんですけど、うん、結構いろんな会社に行ってるので、うん、転職回数は多かったりとかするんですけど。
そうですよね。うん。ね。まあ、転職回数ね、かなりの数ね、ね、実はなってらっしゃるってね。でも、三ジャンルっていうようなところですもんね。マスコミから始まってってことでね。で、人事されて、で、広報っていうようなところでね。うん。まあ、小野さんはね、やっぱ結構ドラマチックな人生をね、歩まれてらっしゃるんで、まあ、一番最初のね、マスコミのところからね、ちょっとね、お話いただけたらいかがですかね。
私、大学卒業して新卒で建設業界の業界新聞社に、入社をして、
はい
はい、そこで、結局ですね、4年ぐらいかな、うん、働いていたんですけど、
うんうん、
はい、その、最後の1年がですね、実は、始まった直後ぐらいに病気に、脳梗塞になって、
はいはい、脳梗塞、はい、う
ん、はい、ほぼ入院をしていたんです。まあ、その会社辞めることになっちゃうんですけど、っていうのがあって、まあ、なので、さっきお話しした、うん、マスコミで働いていたっていうのも、一番長いのはそこの新聞社で、
うん、
なんですが、その後広告代理店だとか、ウェブ制作なんかの仕事にも携わってたんですが、うん、まあ、そこは大体全部ですね、うん、あと直近まで、障害者雇用でほとんど働いてるっていうのは、そんな状態になってます。うん、
なるほど。じゃあまあ、その新卒で入られた会社でお勤めのところで、脳梗塞になられてっていうふうなことで、やっぱり大きくね、人生も変わられたっていうようなところだったと思うんですけど、初めの働き方と随分とね、変わられてってことでね、いや、すごいですよね。まあ、そうやってね、ご自身の大きなね、転機を乗り越えられててね、ほんとすごいなっていうふうに思います。まあ、やっぱりそっからの人生っていうのは、まあ、最初のところからと比べるとやっぱり違った感じなんですか？
そうですね。うん、一番大きなところとしては、うん、やっぱり体と仕事の両立とか、うん、そのキャリアの両立っていうのが、テーマとして、大きく一個上がってきたっていうことと、うん、あとは、この先ほどにもお話してるかもしれないんですが、うん、障害者雇用って、うん、本当にですね、キャリア形成が難しい雇用形態なので、
うん、
その中でどうやって自分の経験だったり、スキルだったりを積んでいくのかっていうのは、すごい悩みながらやってきたところはありますね。
そうですよね。ご自身がね、できるお仕事とかね、それからまあ成長されてやっていける発展的なお仕事っていうふうなところの部分が、なかなかこう、バランスを取るのが難しいっていうようなところでしょうかね。うん、私もね、伺うお話だとね、そういうところあるなっていうようなことだったんですけど、まあご自身で実際に体験されてみて、どんな時間をお持ちなんですかね。
特に私はですね、障害者雇用が、うん、まあそうですね、法定雇用率とかの制度が始まって、うん、あらゆる企業だとかで、で、障害者雇用をこれから広げていきましょうっていう、本当にその黎明期の時に障害者雇用で入り始めた人間なので、 もうどこの会社も手探りなんですよね。まあ、なので、そう、制度の面とか、そのなんか、それこそ今だと働き方改革で、その残業を減らしましょうとかって話があったりとかしますが、そういうものもなく、働いてる立場としては障害者雇用なんだけど、実際のその残業とかをすごいしなきゃいけなくて、体が辛くなってっていうこともありましたし、あとは、障害者雇用っていうことでもって、そもそもその会社の人たちとのこう、人間関係というか、待遇というか、の面で壁があるなんていうこともザラにある中では働いてきたので、そうですね。難しいって言っちゃうと一言ではあるんですけど、人が活躍するって何なんだろうかとか、人が働くって何なんだろうかっていうことをずっと考えながら、働いてきたような、そんな感じの人生というか、キャリア生活を今歩んでる感じですかね。
いや、難しいところですよね、本当にね。まあ、人間関係のところもね、お話ありましたけど、どんな風にして、やっぱそう人間関係ね、まあ、ご自身、もともとはね、明るい方なので、キャラクターにもね、影響があるのかもしれないんですけれども、やっぱりこう、ご自身なりのこう体験されたご苦労とかね、そのポイントだったりとかって、どんなのが終わりだったんですかね。
ものすごく赤裸々に話をすると、なんで障害者雇用のあいつがあんな人にその難しい仕事とか、いわゆる息が高い仕事とかをやろうとすると、なんであいつがそんなことをやってるんだとか、あとは僕は会社を辞めるきっかけになった時、事例だと、まあ、頑張って、上司に対してこういろいろと提案をして、必死こいて進めていた仕事がある時、あいつ、なんであいつにあんなにこういろいろ言われたりとか、そのやられたりとかしなきゃいけないんだって言って、仕事から外されたりとかもありますし、
わー、きついですね。
ちょっと僕の中で、まあ、それは僕の人間関係のこう作り方がいけなかった部分もあるのかもしれないんですが、実際面と向かって障害者雇用で入ったやつにって言われたこともやっぱりありますし、
おー、心ない言葉言いますね。ひどい
まあ、
よ
なので、こうですね、なんかこう、
ね。
本当に悩んだ時、まあ、直近も悩んでますけど、なんだろう、頑張っても頑張らなくても、なんかうまくいかないみたいなことっていうので、結構悩むケースは結構多いですね。
まあ今のことはすごい重いですね。やっぱりね、頑張っても頑張らなくてもね、悩むってね、いうふうなところね。いや、本当大変ですよね。まあでもこう、ね、冒頭にもありましたけどね、いくつもね、お仕事変わられてっていうふうなことをね、お話ありました。いくつも変われるっていうポテンシャルをお持ちだっていうふうなところにもなるかなと思うんですよね。お仕事探しって結構大変だったのかもしれないなって思うんですけれど、お仕事探しってどんなふうにされてらっしゃったんですか？
特に転職するときは、障害者雇用のエージェントにお願いをする機会が多かったですかね。まあ、特に初めのうちは、自分のこう、配慮の伝え方をどうしたらいいのかとか、働く中で会社とどういうふうにやっていくのかみたいなことっていうのを、やっぱり自分だけだとどうしようもないときがあって、そこをこう、エージェントの方にサポートしてほしいとかっていうことでもって、まあ、なのでそのエージェントに頼るっていうケースは多かったように思いますが、まあ、エージェントも良し悪しでしたけどね。
ね、みたいですよね。本当にね。はい。ね。まあ、そういった中でも、こうね、いいエージェントのと巡り合うっていうのは、まあ、なんかコツとかあったんですか？まあ、それはもう本当に出会いっていうようなところなんですかね。
そうですね。出会いっていうケースが多かったですね。なんかまあ、何回かその転職を繰り返す中で、例えばその、あるエージェントさんで出会った、私の担当になってくれた方が、自分で会社を起こされて、そこでエージェントの仕事を始めたので、っていうのをたまたま僕が知って、その人に相談に行ったりとかっていうこともありましたし、
なる
はい。
ほど。やっ
あ
ぱ
と
り、
はもうなんか有名なところに相談しに行くなんていうケースも結構多かったので、本当に出会いレベルですね。なんか話に行ってみて、それこそ手探りだったような気はします。
やっぱり、担当者の方によって、やっぱり変わってくるっていうようなところですかね。
そうですね。そこが大きかったように思います。
やっぱりそういう、まあね、こう、人としての魅力っていうんですかね。その方がね、まあ、会社を起こされたってね、お話。やっぱりそういうところにお話持っていくってね、いうふうなところなんで、なる、やっぱりなるんですよね。いや、でも本当にお仕事ね、見つけるのもなかなか大変だろうなと思うところはね、本当に、お仕事ね、しっかり 見つけられて、で、しっかり働いてらっしゃってっていうね、ところですからね。うん、いや、ほんとすごいなというふうに思いますよね。まあ今、広報のお仕事ってね、いうふうなところでね、やってらっしゃいますけどね。広報とはゆえ、まあもちろんキャリコンの資格もね、お持ちというようなところになりますからね。何がしかそれと絡めてみたいなことをね、なんか思ってのお仕事なのかな、なんていう想像をね、しちゃったりなんかするんですけれども、まあ今のお仕事ですね、始められたきっかけっていうのはなんか終わりだったんですかね。
そうですね。実は私、その時に滝本先生に出会ったんですが、
その時ですね。
そうなんです、そうなんです。今の会社に入る前に、ちょっと別のところで働いていたことがあって、そこから、まあ、やっぱり会社との関係性に悩むっていうきっかけが多かったので、一回フリーランスで働こうとしたんですよ。
そうですよね。
で、その時に竹本先生にもお会いした形になるんですけども、ま、とはいえ、フリーランスで活動をしていて、やっぱり一番初めに悩んだのは、やっぱりその仕事をどうやって見つけるのかだったり、どうやって仕事を作っていくのかっていうところに悩んだこともあって、で、そんなのもあって、フリーランスだけでやっていくのはやっぱり厳しいのかなっていうのもあって、企業にまた働くんだっていうことを考えたっていうのが一つあります。で、あともう一つですね、そうやってやっていく中で自分が一番、思っていたのは、やっぱりその人が、組織で働いていくとか、組織で活躍していくっていう風になった時に、やっぱりそれは、その人本人だけが頑張ってるだけじゃ難しいんだろうなっていうのは、まあ自分の実体験として思ったんですよね。まあ、なので、人の組織への定着であったりだとか、こう、エンゲージメント向上、活躍をサポートするっていうところ、そんな視点でもって、まあ企業にだったり、あるいはそこで働く人に関われるようになったらいいなっていうふうに思って、今の会社に入るときには組織開発に関わりたいですって言って入ったっていうのが、きっかけとしては大きかったですかね。実際には別の仕事してるんですけど。
ねえ、まあ、でもね、会社も組織だからね、いろんな部署がありますしね。で、まあ、今のね、部署のところでね、ご活躍ね、期待されてっていうところでもね、あるかなと思うんですけど、やっぱりこう、人がね、そこの中でね、こう、輝いていくっていうかね、こうね、生き生きとしていくっていうようなところの部分、ご自身の葛藤とかもね、まあ、終わりになったところも含めて、そういうのを実現していきたいっていうふうなところでってことですね。じゃあ、実際にこうね、今の会社で働いてみて、いかがですか、こう、実感としては。
そうですね。今の会社では、主に社内広報って言っても、社内広報を作ったりだとか、あとはその、
でもね、もともとね、業界誌のね、
あ、
入って
そう、
らっしゃってね、いうようなと
そう、
ころもあるか
そう
ら
な、まあ、
ね。
その記者をやってた時にも、一番初め記者を始めた時が、実は、人物インタビューを私やりたい人でですね、マスコミに入るときに、こう、予備校とかも入ってたんですが、そこでも、お前は何をやりたいやつなんだって聞かれて、一番初めに、自分は人物インタビューやりたいですって言ってた人間なので、今も社内法でですね、主には社員のインタビューをしたりだとか、あとはその採用に関しての、こう、なんかコンテンツを作ったりとかっていうことをやってるのですが、まあ、なので、先ほど話した通り、インタビューがメインで結構やってます。仕事としては。
やっぱりこうね、リソースをね、こう生かすところに生かしていってっていうふうなところでね、で、社内法を作られたりとかっていうこととか、まあね、その人材の活用のところだったりもね、こう触られたりっていうね、ところですから、まあ、言ってみるとね、やっぱりキャリコの資格もね、お持ちですしね、そういったところにもちょっとね、関わってるなっていうふうな感じですよね。だからまあね、組織開発やりたいってね、いうふうなお話でね、入社をされたってところですけれども、ね、ご自身のリソースね、すごい今も活かしてらっしゃるなっていうね、感じですよね。じゃあまあ、これまでね、いろいろとこう、お仕事もね、経験重ねられてきてっていうようなところなんですけれども、ご苦労もたくさんね、おありだったってね、やっぱり思いますし、ね、またいいこともね、まああったりとかっていうね、ことも感じてらっしゃると思うので、まあ、この業界といいますかね、これまで働いてきてね、なんか良かったなっていうふうに思うことっていうのは、どんなことがおありですかね。
そうですね。まあ、これは特に、今の会社でもそうなんですけど、やっぱりいろんな人に会っていろんな人の人生に触れられるっていうのは、まあ、それはキャリコンでもそうですし、今の仕事、広報だとか、これまでやってきた記者の仕事なんかもそうなんですが、例えば世の中ですごいキラキラとして活躍されている方が、実は裏でこういろんなこう葛藤を抱えていらっしゃって、で、そこを乗り越えるっていう経験をしてきたとかっていうのも、まあ、それはキャリコンもそうですし、今の広報の人ってよくお話を聞くんですが、なんか、なんだろう、この人でもこんなことに悩むんだとか、こんな風に悩んできたから今この人があるんだっていうのはやっぱりあると、自分にも励みになりますし、 なんだろうな。それこそ、その場で聞いたことをまた別の人に話すことによって、それをこう助けにしたりとかっていうこともできる部分もあるので、こう自分の人生観がこうより深まったりとかですね、その結婚としての経験がやっぱり深まったりっていうことは、にもつながるなっていうのは、本当に実感しているところではあるかなというふうに思います。
そうですよね。こう、やっぱり一人一人の方はドラマがありますよね。
本当にそれは思いますね。
ねえ、ですよね。こう、まあ、今、目に見えているね、今感じられていること以外に、そこの背景のところにね、歴史ありっていうような感じですよね。やっぱりそういう方とお話をされてとかね、している中で、ご自身励まされたりとか、ね、ご自身、もっとね、支援したいなっていうふうなお気持ちになられたりとかね、そういうことがあるってことですよね。まあ、なんかエピソードとしてね、ご自身の気持ちがこう、ね、良かったなぁなんて、ほっとしたなぁなんて思うこととかってあります？
いっぱいあるんで、どれを開けようかっていう感じ
まあ、
なんです。
いいですね。いいね、人生ね、生まれてますよね。
そうですね。なんか、出会った人、今でもずっと、私の中で、こう、尊敬してるというか、目標にしてる人が実はいてですね。それが、結構前にですね、保険会社の人事で私が働いてた時の上司なんですけど、その方は、その私がいた保険会社でも結構それこそエリートコースでずっと上がってきた、人事端でずっと一直線で上がってきた方なんですが、私が何が一番印象に残ってるかっていうと、その方にですね、社員が活躍するためには何が必要なんですかみたいなことをお話を聞いたことがあってですね、あ、ごめんなさい、ちょっと竹本先生が言ってた趣旨と外れちゃうかもしれないんですが、活躍っていうふうに考えるときに、なんか、そういう話は多分ないんじゃない？活躍って何をしたら活躍できるのとかっていうのじゃなくて、例えばその活躍できてない人がいるときに、それってどういう状況かっていうと、たまたまその人が向いてない仕事をしてるとか、仕事、会社っていう枠組みの中で、なんだろう、しなければいけないことをやってるだけで、本人がやりたい仕事をやってないとか、その本人のスキルが活かせないところに、たまたま置かれているからそうなっているだけで、そこさえ解消すれば、誰でも活躍できるようになるのにな、みたいなことを話をされたことがあって、で、私も、それこそ障害者雇用でずっと関わってきた中で、一番困ってたことっていうのが、働く場というか仕事を選べないことだったんですよね。それこそ私の場合は、マスコミとかやってたので、そういう関係の作業とか、業務を振られるっていうことも結構多かったんですが、やっぱりそれ以外だとですね、なんかこう単純業務だとか、誰かのサポートとかっていうことになっちゃって、力を生かすとか生かさないとか、それ以前の問題で、そもそもやることがそんなにないみたいな、その状況でも働くことが結構あったので、そういう話を聞いたときにですね、やっぱり、その人それぞれにちゃんと向かい合って、その人がどういうところでだったら、こう、力を生かせるのかとか、どういう力を持ってるのかっていうことを、ちゃんと理解することも、それは必要だし、で、その理解したら、それを、じゃあどうやったら組織に反映できるかっていうことを、組織の側も考えなきゃいけないんだなっていうことを、考えて、それが今でも印象に残ってます。ごめんなさい、ちょっと、糸外れちゃうかもしれないんですが。
まさにこうね、貴重なお話ですよ、本当にね。その人が生きる、ね、生かされるためにはね、組織もね、受け皿もね、しっかりとしていないとっていうふうなところですよね。その人個人の、まあ、能力とかに頼る機能ではなくて、会社もそれを生かすための努力をね、組織としてやらなきゃいけないっていうことですよね。いや、でも今まさにそういう時代が来てるなっていうふうにやっぱり思います。定着がね、なかなか進まないっていうようなところもありますし、ね、やっぱりここで働く意味っていうんですかね、そういう一人一人がちゃんと感じるっていうふうな、そういう場作りですよね。そういうのはやっぱり求められてますもんね。
それは本当にそう思いますね。
まあ今もね、ちょっとね、ご苦労されたことがね、少しお話しいただきましたですけれども、今のね、代表的なところかもしれませんが、まあ、ここに至るまでってね、どんなふうに、まあ、ご苦労重ねられたのかっていうのを、ね、改めてちょっと教えていただけると助かりますけど。
全部で言うと、ごめんなさい、転職回数としては、私今、6社目なんですよ、今の会社。で、苦労した例でいくと、仕事をしていて、特に、これは、新聞記者を辞めて、一番初めに障害者雇用で入った会社、広告代理店だったんですけど、毎日夜10時、11時ぐらいまで仕
そう
事
で
を
す
し
よ
て、
ね。
っていうのをずっと、特に、繁忙期になるとそれが1ヶ月間ずっと続くとかがあったんですが、 その中でも結構体が厳しくなっちゃって、
そうですよね。
なんだ、結果それでやめるとかっていうこともありましたし、あとは、ウェブサイトの制作をやっていて、リニューアルを一からか、やったんですけど、それをやった結果、企業に対しては、こう、なんか、なんだろう、成果というか、アクセス数がめっちゃ増え、すごい増えて改善しました、みたいなことがあったんですけど、なんかその中で上司との折り合いがつかなくなって、やめなきゃいけなくなるみたいなこともありましたし。
人間関係ですね。
そうですね。っていうと、ごめんなさい、どんどん暗くなっていっちゃうんで、あれですけど。そうですね。でもなんか、こういう暗い話じゃなくて、明るい話も含めてで言うと、やっぱり学ばなきゃいけない機会はすごい多かったようには思います。キャリコンの資格を取った時も、一番大きな理由は、その人事をやるのにあたって、なんか自分知識が全くなかったんで、その知識を身につけたくてキャリコン取ったとかっていうこともあったので、そういう、今いる中でとか、そのこれから携わる仕事の中で、何をするために自分はどんな能力を身につけなければいけないのかとかっていうことはすごい考えながらやってたなというふうには思います。まあ結構本人怠け者なので、こうやって言うとそんなこと、そんなかっこよくお前ねえじゃねえかって言われちゃうんですけど。
どこを持って怠け者っていうのかなって思うぐらいですよ、本当。びっくりしますよ。自分自身ね、やっぱりチャレンジをずっとね、続けてらっしゃるというところでね、怠け者にチャレンジする人はいないのでね、本当にすごいなと本当に思いますね。やっぱりね、ご苦労されることもすごく、人のね、理解だったりとかもそうでしょうしね、で、理解ある方との出会いもね、おありだったっていうところがね、やっぱり心の強さにね、つながったりとかね、いうような感じもしますしね、ね、心ない人もいれば、ね、一緒に働いていてね、しっかりとこう、パートナーとしてね、成果を上げていこうってね、一緒に組んでくださる方、みんながそうなってくれればいいんですけどね、本当にね、
本当にそれはそう思いますね。
そういう意味でもね、一人一人の個性にみんな向き合って、組織がしっかりとその方の成長をね、願ってっていうふうなこと、そういう枠組み作りっていうのが、やっぱり大事だなって、やっぱ身をもってね、感じてらっしゃるというところですよね。今は、以前にはね、人事のところでね、障害者の雇用にもね、関わってらっしゃったりとかってね、お話もありましたけど、障害者雇用の人事されてた時っていうのは、何かやっぱり、他とは違う感じだったですか？気をつけなきゃいけないことだったりとか。
そうですね。やっぱり、私が行った時には、採用してたのが結構身体の方中心だったんですけど、やっぱり向き合う方一人一人によって、接し方も違いますし、
そうですよね。
配慮事項、障害者雇用の中でですね、配慮事項何ですかっていうのを聞く質問があるんですけど、それは、その後で働くための配慮事項であって、そもそも、面接で向かい合う時点では、それが全くわからない時点で、わからない状態で、それを相手の状況だとか、障害の中身から察して、適切な配慮をしなければいけないとかっていうことを考えるっていうのは、やっぱり結構考えること多かったですよね。
そうですね。やっぱ察してっていうのはなかなか大変ですよね。そういった中で、ご自身としては、ご自身なりの工夫なんて、おありだったんですか？
障害に関しては、それなりに勉強はしましたというか、結構障害者配慮のですね、検定みたいなのがあったりとかもするんですね。そういうところに行って学んだりだとか、あとは、私自身もその社内でですね、やるためっていうのも含めてですけど、その障害配慮のなんかセミナーとかを、これは日本財団がやってるんですけど、そういうのに行ったりとかっていうのも結構ちょこちょこやってて、自分自身でも学びましたし、あとは、その時、その障害者雇用の、障害者採用の、面接官なんかやった時は、先輩たちとか上司もですね、結構そこに詳しかったので、その人たちに聞いて相談したりとかも、してました。
じゃあそういうね、詳しい方がね、いらっしゃったってなったらね、心強いですよね。さっきね、自分でも怠け者とかおっしゃってましたけど、どこが怠け者なんだね。ね、ちゃんと学びに行ってらっしゃいますよね。いや、すごいですよ、やっぱりね、本当に。みんなね、他の方からするとね、会社行って、会社の仕事やって、でね、終わってっていうふうな方もね、多い中ね、学ばなきゃいけないことをね、たくさんあるなっていうふうにね、気づかれて、で、しっかり行動に入れられてってね、積極性ももちろんそうですしね、何より明るくね、ね やってらっしゃるでは、本当すごいなっていうふうに思いますね。 ここまでね、ずっといろいろお仕事変わられながらもね、ずっとお仕事続けてこられてきてっていうようなところで、まあ今ね、キャリア開発、ね、まあ組織開発のところにね、やっていきたいなんてお話がありましたですけども、まあ何をこうね、やりがいとしてね、ずっと続けてこられたのかね、そこすごい興味あるんですけどね、どういうとこがやりがいって感じでここまで来ていらっしゃるんですかね。
そうですね。なんか、ここまで言うと、こう、人のためにみたいなことを思ってるように思われるんですよ。どっちかっていうとですね。やっぱり一番大きなところは、いろんな人に会えるというか、なんか人のことを知りたいとか、人に接していたいっていう気持ちが自分の中ですごい強くてですね。どこに行ってもやっぱりその違う人に会って、その人のそれぞれの面白いって言ったら失礼ですが、面白い人生にやっぱり触れられるっていうのがやりがいなのかなっていうふうには思います。なんかこう、その人に貢献できるとかって言えればいいんですけど、なんかそれ以前に私の場合はその、こういう人に会えた、こういうことを考えてる人に会えた、こういう人生を持ってる人に会えたって、それだけで嬉しくなって楽しくなっちゃう人間なので、そこのやりがいがやっぱり大きいですかね。
まあね、インタビューするのがね、好きだってね、お話もね、ありましたもんね。今もね、後半のところインタビューもね、されてっていうようなところでね、まあ根っからこう、人と関わるのが好きっていうかね、人の話を聞きたいっていうふうにね、思われるっていうふうなところなんですかね。まあ、今はね、その広報っていうふうなところでね、活躍されていらっしゃいますけどもね、まあ、このやりがいっていうふうなところね、このまま持続させていくっていうふうなんで考えていくと、まあ、今後のね、取り組みとかっていうふうなのは、なんかご自身で考えていらっしゃることとか、おありなんですか？
そうですね。やっぱり今の、まあ、会社で働いていて、会社の人とやっぱり接しているっていう機会は、まあ、もちろんあるし、まだお会いできてない、社員も、いっぱいいるので、たちに会えるとか貢献するっていうのもそうなんですが、やっぱり自分でも、やっぱりそのキャリコンとしてですね、まあ、さらに、幅を広げるために、まあ、面談だったり、あるいはその、なんだろうな、その自分の知識を使って何かこう、企業に対して何か働きかけをしていくみたいなことっていうのは、今後自分の活動としてできていったらいいなというふうに思ってます。
そうですね。本当にね、企業に対しての働きかけっていうようなところが、やっぱりこれからね、やっぱり力を入れていくというかね、そこが、やっぱりみんな居場所っていうんですかね、しっかりとある会社内にね、それを作っていくっていうのが必要ですし、で、まあ、定着がね、なかなか難しくなってきますしね、で、まあ、離職がね、増えていたりとかっていうふうになってくると、まあ、ますます働く意味とかですね、そういうのを感じてもらうような、そういうのが、まあ、必要になってくるな、ということですもんね。障害者の雇用率もね、また2.7%っていうね、ところでまた数値が上がっていきますし、ね、ますますね、こうみんな共存してというか、協力をしていきながら、その組織の力でね、盛り上げていくっていうようなことは必要になりそうですもんね。ねえ、まあ、いろいろとね、今もお話をずっとね、伺ってきましたですけどね、まあちょっと番組の方も、ね、ちょっとお時間の方が、ね、
そうですね。なんか取り留
参
めも
って、
ない話で。
ねえ、参りましてですね。いえいえ、もう本当にね、貴重なお話、本当今回ね、たくさんいただけましたですよね。まあこれを放送聞いていただいている、まあ皆さんのね、何か力になればなってね、私自身もすごく思いますし、こうやって小沢さんにお話しいただけたことですね、本当感謝してますね。はい、ありがとうございます。ね、まあちょっとね、いろいろと聞きたいこともまだまだね、続くんですけれども、ちょっとお時間の方がね、来てしまいましたんでですね、今日はね、もうありがとうございます。お忙しい中ね、わざわざお時間作っていただきまして、ありがとうございました。はい、ではまたね、機会ありましたらね、よろしくお願いします。はい、では、今日はですね、小沢慎さんにお越しいただきました。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組は、キャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたしました。